瞬発力のある人間の作り方。こんにちは、近森充です。今日も DX してますか？さて今日はですね、瞬発力のある人間の作り方っていうですね、作り方っていうとですね、なんか AI みたいなことを言ってるのかもしれないんですけども、自分自身もしくはですね、まあ、人のことは変えられないので自分自身のことだと思うんですけれども、どうやったらですね瞬発力が、できるのかなということなんですね。一つ事例をお話しします。例えばですね、何かの会議がありましたと。で、今会議が進行中ですと。で、会議には自分は参加者だったわけですけれども、その会議が進行してですね、最後の、まあ、途中の方でですね、最後の総括をお願いしますっていうふうに言われた時に、あなたなら引き受けられますか？まあ、会議のね、大きさとか質とか自分の立ち位置とか、あとはメンバーとかね、まあ、いろんなことを総合して、まあ、いや、めんどくさい。何も総合しなくてもいいですけれども、引き受けますか、引き受けませんかっていうお話なんですね。皆さんどうですかね。もう一回言いますね。いきなり司会を振られたとき、あなたはその司会を引き受けますか、どうですか。それはその会議が始まっている途中で言われました。まあ、会議の頭からに、あの会議が始まる前にですね、じゃああなたは司会を今日やってくださいって言われても同じだと思いますし、それから会議が始まっている時に、じゃあ、ファシリテーターは、近森充さんお願いしますって突然言われるとかね、それから、まあ、ある意味で言うと、例えばどっかで、ね、大きな会場で言ったら、パネルディスカッションするので4人選定します、近森充さん上がってくださいって言われたら上がりますかっていう話も同じだと思うんですよね。で、たまたまですね、昨日なんですけれども、国立高等専門学校の、コンパスっていうですね、まあ、大広域連携つってね、高専って全国に、55高専ぐらいあるんですけども、その全国55高専の中で、主幹校が2校で、ある他12校ぐらいがですね、連携して、新しいカリキュラムを作って、それがまあ1年だけじゃなくて3年とかかけてですね、まあ、私の今参加しているプロジェクトは IoT なんですけども、IoT というですね、インターネットオブシングスですね、こちらの方の、学生向けっていうかね、国立高等専門学校向けの教育カリキュラムでの実践講座の、カリキュラムの最初の、まあ、スキルマップ作りからですね、どういう人物像を目指すのかみたいなところから、最後ですね、教育カリキュラム、そしてそれを実践するための企業や自治体とかね、それから、ユーザーである現場、こういったところの人たちを巻き込んでですね、実践まで行うっていうですね、こういうカリキュラムを3年で作ったんですね、作り上げてるんです。で、そのこと自体の成果すごく良くて、でそれに対して評議委員会っていうのがありましてですね、この評議委員会っていうのは、国立高等専門学校のメンバー以外の人たちが、何人かでこう入っていただく、大学の先生とかですね、自治体の方ですとか、だから民間企業の方とかですね、高専 OB の方もいらっしゃるっていうこともあって、まあ、その中で、評議会っていうのがありまして、まあ、それがいわゆる評議会といっても、まあ、いわゆるね、チェック機構みたいな形なんですけども、そこの私委員にですね、まあ、名誉なことで選ばれているんですけれども、まあ、そこで、まあ、事前に参加する人たちがいます、ね、数人いるんですけれども、その評議員の中の数人の人のうち、お一人が、欠席されたということで、本来その人が、その評議委員会の最後のですね、評価と、それから総括っていうのをですね、取りまとめるっていうか、まあ、その、司会をしていただくというふうなお話だったんですけど、たまたま、用事があってですね、お休みされるということだったので、まあ、突然ですね、参加者だった私が、司会をお願いしますというふうに言われたんですね。で、私は、ご存知のように、こういう、無茶ぶりっていうかですね、こういう、なんですよね、突拍子もないこととか、突然降って湧いたこととか、めちゃくちゃ大好きな人なので受けちゃうんです。もうね、できるかできないかなんていうのは二の次で、まず、あ、私の役目なんだなって思った途端に、もうがぜん自分自身がやる気モードなんですよね。なんで、それもね、昔からそうなんですけど、もうね、振られて、なんで私がなんて考えてる余裕なんてないんですよ。ないし、そんなこと考える必要もないんですよ。もう言われたら、はい、はやりますっていう、これがね、結論なんですけども、まあ、そんなにですね、皆さんもですね、突然何かを振って、言われたりとかですね、お役目をもらったりとかってしたときにですね、 すぐに対応できますかっていう話なんですね。で、今日はですね、これに関して、実は答えはないと思っているんですけれども、私自身のことも踏まえてちょっと深掘りをしていきたいなというふうに思います。なので少しでもですね、皆さんにその深掘りの結果、あ、なるほどねと思っていただけたなら良いですし、それはもうね、世間一般誰でもそうですよと思うんだったら、まあそれまでかなというふうに思うんですが、まあそんなのをですね、ちょっと私自身もですね、いろいろと考えながらですね、皆さんとお話ししていきたいなというふうに思います。チャリーン、あ、ここからですね、チャプターを切り替えますとかっていう音なんですけど、まあ Spotify はですね、これがないので、だらだらとですね、またお話をしていくんですけども、じゃあですね、なんでこの、私のね、まず1、なぜこれを私は受けちゃうのかっていう話なんですね。で、これ明確に分かっていて、自分ができるかできないかっていう可能性の挑戦しかないと思っているんですね。で、これは仕事でもそうですし、遊びでもそうですし、身の回りのことでも何でもそうです。で、これいつから近森そんなことやってんのって話なんですけど、実はですね、結構若い時から無茶ぶりに対応するっていうことをしてきてるんですね。ただそのスパンっていうのがあります。例えば今回みたいにもう 1時間半の会議の中で始まって半分くらいですよね。だから30分以上過ぎたあたりに、突然、いや今日ちょっとお休みの方がいるんで、近森さん司会やってもらえませんかっていうね、最後の総括の司会やってもらえませんかっていうふうに振られたっていう時に、そう、有無も言わさないし、で、僕が引き受けなかったら、その依頼してきた方は、どうしようってなっちゃうでしょうしね。あ、そうそうそうそう、そういうこともあるんですよね。だから、今回の場合は、依頼してきた方が困んないようにっていうのは、結論の一つ、いいですね、これ。こうやって話しながらじゃないとね、自分の答えが見つからないっていうのもあるんですけど、一つはそうですね、その方がね、困らないようにっていうふうに思って、やったということですね。その、方が困らないようにメモしちゃいますね。はい、まあ、1個はそれがありますよね。で、2個目はですね、2個目というか、もう1個言うと、私自身、断るってことを知らないっていうことなんですよ。これ、ね、なかなか怖いことを言ってるかもしれないんですけども、本当にね、私の辞書には、断るっていうことっていうんですね、この文字が、ありませんというぐらいですね、何でも引き受けるんですね。で、これ、会社でもですね、同じように、何でもかんでも引き受けてく、るとですね、まあ、今はもうね、うちの会社いないんですけど、前にいたですね、女性の先輩スタッフからですね、私、鴨森さん余計なもの受けてきてっていうふうに言われるんですよね。で、その方にしてみると、うちの会社の仕事じゃないとか、今やってる仕事の延長線上じゃないとか、うちには荷が重いですっていうようなこと、もしくは、そのこと自体が新規事業なので、当然ですけど、負担が重くなりますっていうことをね、言っている。それから、もうね、社員みんながもうパンパンで仕事してるので、これ以上入るわけないでしょとか、いろんなことを踏まえて、その先輩社員はですね、また近森さん余計なものを受けてきてっていうふうに言うんですけど、私はだからそのポジションが違うわけですよね。いや、それ社長だとか従業員だとかっていう話じゃなくて、私は突然降って湧いた新しいことにものすごい魅力を感じる人なんですよ。ゼロイチ作るのが大好きな人なので、で、そういうことを踏まえた上で仕事を受けてきちゃうんですね。いや、それはね、自分自身も儲かるか儲かんないかとかね、大変か大変じゃないかっていうことはもちろん ある程度全体のパーセンテージが出たら多分 5% か 10% ぐらいは考えてますよ。考えて引き取っては来る、引き受けては来るんだけれども、やっぱりね、なかなか自分自身がね、思ってきたものと、それから周りの合意形成っていうのはなかなかできないんだなっていうことはあるなというふうに思っていますですね。それからその方が困らないようにっていうのはもちろんありますと。それからですね、一番大きな要素っていうのはですね、このわけのわからないものを引き受けた時に自分が成長できるっていうね、それが一番大きいかなというふうに思っています。ね、自分が成長できること、これですよ。これまあ、これって今 1,2,3,3 つ言いましたよね。スティーブ・ジョブズ的に言うと3つの選択肢っていうものをね、提示するっていうのがあるんで、もう3つ出ちゃいましたね。断ることを知らない、その方が困らないようにする、それから自分自身が成長できることっていうふうにね、もう3つ出ちゃったんですけども、まあ概ねね、こんなようなことなのかなというふうに思うんですよね。で、さっきも言いましたけど、私はもう小さい頃って、まあ、いつか分かんないです。ビジネスマンになってからだから、就職してからっていうことになるかもしれないんですけども、まあそれ前からもそうなのかもしれないですよね。 なんかね、高校生の時に生徒会長 やるかやらないかみたいな話、生徒会長じゃねえや、文化祭実行委員長ですね、生徒会長はやるつもりなかったんで、文化祭実行委員長をやるかどうかって言った時に、なんかそれまでやりたいなんて思ったことなかったのに、いきなり私やりますって言っちゃったっていうね、それなんかもう本当に何でしょうね、身の程知らずみたいなことがあるのかもしれないですよね。身の程知らず書いておきましょうかね。身の程知らず。ね。はい。身の程知らずというか、怖いもの見たさというかね。なんかいろいろ出てきますね。うん、言ってるとね。うん、身の程知らず、怖いもの見たさ。ね。いろんなものがあると思うんですけども、まあ、そんな感じでですね、とにかく引き受けちゃうんですよね。で、今回どうなったかっていうとですね、まあ実際には私引き受けて、まあ無事に終えました。で、その依頼してくれた方からもですね、ありがとうございます、近森さんだからできましたっていうようなことも言っていただきましたし、それから、まあ他のね、会の参加してる人たちの総和ですよね。言ってみたらみんなからその、ABC 評価みたいなものを集めて、で、それを計算して、で、皆さんのコメントをもらって、それを取りまとめて最後評価として、公表として報告するっていうようなことをですね、私が全部やったわけですけども、まあね、私この放送聞いてて分かるようにですね、話好きだっていうかですね、喋ったら止まらないタイプなので、まあそういうね、公表口言えって言ったらもうとてつもないことになるわけですよ。まあ、案の定ね、1時間半の時間の中で、30分ぐらい、ね、オーバーして終了したんですね。まあそれはその最後の公表っていうところの時間設定っていうのはもともとできていなくて、ほぼ時間ギリギリにこう、そういわゆる評議委員会の評議員の会議が始まっちゃったっていうこと自体がもうそもそも時間オーバーする要因なんですけど、まあそれでもその後ですね、それを取りまとめて皆さんに報告するっていうふうなところの活動っていうのはですね、当然まあある程度時間を取らなきゃいけなかったし、私はタイムマネジメントとかキープしてるわけじゃなかったので、キーパーではなかったので、そこら辺はね、参加者として最初は1時間半で終わりますっていう時間設定の中で参加をしてたので、まあこれはね、ちょっと、不慮の事故みたいなものなんですけども、まあそれでもですね、最後の最後、そういうお役目を得てですね、私は実際にやって、で、これでね、何が起こったかっていうと、結局、私自身、それをやったことによって自分が成長したし、それからそういった結果、その依頼をしてくれた先生にもちゃんと恩が返せたかなと思うし、それから、他の皆さんですよね、参加している皆さんも、あ、近森充、こんなことが喋れるんだってね、ただのサートプロの社員みたいな感じで出てきてるけれども、あ、近森充ってこんな人間なんだっていうものをちゃんとアピールできるっていうね、まあ、言ってみたら三方よしみたいな話になるわけですよ。何を言ってるのかよくわからないんですけどね、三方よしねみたいな感じなんですよ。まあこれね、これ5で出てきましたけども、まあそんな感じになるわけですね。でもこれね、三方よしとかっても大好きなんですよね、僕ね。もう1たす1は N みたいなことをね、しょっちゅう言ってますけれども、もう1たす1は N どころ、1かける1は N ですよね。違う。何言ってんの ?1 たす1は N? 1たす1をすると N 返ってくるっていうことですね。1たす1をすると100個でも200個でもいいんですけども、とにかく新しいアイデアや新しい実行だったりとか、それの付加価値というものが1たす1で出てきますよってことを私はいつも言ってるわけなんですけども、まあこういうようにですね、三方よしとかっていうのも大好きなんですね。みんなが幸せになるとかハッピーになるとかね、そういうことっていうのをやっぱり目指していきたいななんていうふうに思っているわけです。で、じゃあこのね、最初のこのテーマにあります瞬発力のある人間の作り方ということなんですけども、じゃあどうやったらできるのっていうことなんですが、まあ今ね、断ることを知らない、その方が困らないようにする、自分が成長できる、それから、身の程知らず怖いもの見たさ、それから三方よしね、これを実践していただくとですね、これを考えていただくと、瞬発力のある人間に、なります。何かというと、もうね、火の中飛び込むっていう感じなんですよね。うん。で、瞬発力のある人間の作り方ということですから、作り方だから、それに対するレシピがあるんでしょっていうふうになるかもしれないですが、そんなレシピなんかないです。もうこれ経験しかないです。もう経験を積むしかない。私もね、何十年この、突然降って湧いたものにね、何でもチャレンジするっていうことをやってきた結果、まあ、今回もね、そつなくこなせるっていうことだと思うし、このね、そつなくこなせる自分が分かってるから、 ある程度何でも引き受けちゃう。どこの場でも、もう何だったら質問ある人って言ったら一番最初に手を挙げるっていうのも同じだし、これもね、やっぱりそういうことね、過去やってきたことだし、なんかね、やっぱ人生経験、人生本みたいなものとかね、自己啓発本とかって皆さん結構いっぱい世の中売ってるじゃないですか。そこにいろんなこと書いてありますよね。で、私も若い頃ね、自己啓発本結構読んでたりとか、なんだ、起業家セミナーだったりとかね、マイなんとかセミナーとかいっぱい出てきて、感じているのは、死のうの言わずにやれっていうことなんですよね。だから100個なんか自分が成長するための100の項目みたいなものがあったら、その100の項目全部自分で実践してみたら、ちょっとはいい人間になれるとか、ちょっとはできる人間になるでしょって言ってんのと同じで、間違いなく書いてあることを実践すれば、プラスアルファというかね、まあマイナスの評価が自分自身につくこともあるかもしれないけども、おおむねやっぱりプラスになるんですよ。それ何かっていうとね、行動することなんですよね。行動以外に自分が得られる経験や知識とかスキルとか能力っていうものはアップしないんですよ。で、行動なんですよ。で、これね、大切なことは何かっていうと、今で言うリスキリングと同じなんですけど、ね、リスキリングの一番大切な要素は何かっていうのね、これもうね、今日リスキリングの話じゃないんですけどね、言ってますね。リスキリングね。ね、これはね、実践する場なんです。実践する場があるかどうかで、このリスキリングっていうものは、間違いなく変わります。なぜかというとね、学ぶことなんて誰もできるし、学ぶことを誰も止めないし、人生で学ぶこと以外、一番の要素ってないんですよ。だから、何にもしなくたって学んでるんですね。何にもしないことを学んでいるし、そのことの結果、例えば学ばない人生が20年あったら、20年後にどうなるかっていう実証事業を行っているのと同じことなんですね。だから学ぶっていうことは誰においても同じ同等の365日24時間神様が与えられた時間の中で学ぶっていう要素を誰しも持っているっていうふうに考えた方がよくて、その時にどれだけ流度が高くとか経験を積むかとかスキルを上げるかっていうようなことをね、さっきバッと言ったような要素のものが実践できるかなんですよ。でね、それが一番大切なのは、このリスキリングって言ってるのは実践できる場があるかなんですね。スキルアップっていうのは、学ぶことで十分です。本当は違うんだけれども、学んだことを職場とか作業とかに生かすっていうことが当然重要なんですけど、リスキリングっていうのは新たな仕事にチャレンジするっていうことになるので、そういった意味でその人が求める要素の積み重ねが新たな仕事にチャレンジをするっていう実践の場があるかどうかっていうのは、リスキリングの最大の、特徴だと僕は思っているんですけど、特徴っていうかね、論点だと思っているんですけど、その実践する場があるかどうかってことなんです。だから私が言ってるのは、人生リスキリングっていうふうに思えば、そのね、もう学んだ実践、学んだ実践、学んだ実践の繰り返しなんですよ。で、私の場合は学んだ実践失敗、経験としてなんていうことは一切考えてなくて、学んで実践良かった、学んだ実践良かったっていうね、この繰り返しです。はい、がですね、今の自分を作っているというふうに思っています。で、他人がどう作られるのかよく分かりませんけど、近森光の作り方は簡単です。やりたい、実践、その後学ぶ、よかったの繰り返しね。やりたいね、 DDOA みたいな感じですよね。あ、違うな、 AAOC、違うな、まあいいや。とにかく、やりたい、やる、学ぶ、よかったみたいな感じですね。まあいいです。あとでこれまとめてどっかでお話しますけれども、まあそんな感じでですね、近森光はまあそんな感じでですね、日々行動をしているということです。まあ今日はですね、またお話を戻しますとですね、瞬発力があるの人間の作り方ということですね。これはですね、やっぱり最大の特徴はですね、自分自身がまずやりたいと思って、で、断らないと。ね、何でも実践してやってみるということ、これを心がけていただくということに他なりません。今日はね、もうほんと壁打ちですね。壁打ちだから、何が正しいか間違ってるとかっていうことを言うつもりは全くありませんので、ぜひですね、壁打ち、はい、ね、考えて、皆さんもね、考えていただければいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。今日も聞いていただきましてありがとうございました。皆さんも今日一日健康第一でお過ごしください。また明日もこの声でお会いしましょう。ではまた。